西暦2018年1月4日木曜日15時23分くらい収録を、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、はい、向かっておりますよ、京極の水を飲みにだけ行くっていう回です。てかね、やっぱね、ぼーっとしていたいんだ。基本俺はぼーっとしていたい人間なの。ゆっくり本も読んでたいの。俺だってこの年末年始のためだけに今住んでる家から実家に本何十冊持ってきた。結果読み切れないんだ。絶対読み切れないだけど本なんだけど、あの未読の本を大量にごそっと持ってきて、で、そう、漫画も含めてだけどね、まあ持ってきて、結局読み切った本結構、だから1月読書メーターの進みがかなりいいのは、そういうこうガーッととにかく読んでいこうみたいな読み方をしてるからなんだけど、まあ家にねゆっくりいて本読んでたいんだけど、てか実家に引きこもってずっと本読んでよぐらいのさ気持ちでいたんですよ、もともとは。だけどやっぱりね、札幌来たら来たら来たでね、やっぱいろいろ出かけたいしね、ただね、出かけるっていうのもなんか俺の中ではだよ、俺の中ではなんていうのかな、買い物に行きたいとかっていうことじゃなくって、買い物だったら普段からやれるから、その土日の休みの時に札幌に帰ってきて駅前というか JR タワーでの買い物ぐらいだったら普段できるから、だから全然こうまず福袋を見てないっていう、ここ最近、まあずっとそうなんだけどね、基本的にこう福袋は見ないっていう感じで、服もそもそも買ってないっていう、そう、なんかね、もう冬に私服を着るっていうことはほぼないので、まあ一応ね、忘年会ね、俺ね、スーツであるべきなのかなと思ってスーツで行ったらね、ほぼみんな私服だったみたいなあのオチがあって、結果的にまあなんだろう、カジュアルすぎない私服を用意はしたものの、結局着ることはなく終わったみたいな感じで、ございまして、だからまあこの年末年始に向けてのねセーターとかっていうのは一応買ったけど、その11月ぐらいにね、だけど結局新しい服全然買ってない、しかもさ、なんていうの、ダウンとか結果着るから、まあ JR タワーとかさ建物の中に入っててもダウンとかって着っぱなしだから、だから年末はなんだろう、ジャージにダウンとかさ全然いいのさ、あんま俺も気にしないしみたいな感じで、そうジャージ楽だなとかって思いながらジャージでダウン着て街中歩くみたいな、そうまあ後で鏡見たらなんだこれみたいな感じなんだけど、そう個人的にはやっぱすげえ楽っていうのがありましたね、はい。今の運転の状況を一応お伝えしておきますね。今はね、豊平橋わかる、道民ではようやくわかるかなぐらいですね、豊平橋の発電所を超えたぐらいですカーナビ曰く、4時49分頃到着予定で、吹き出し公園にね、京極町吹き出し公園に、一車線になる、で、41キロ先を右方向に曲がるそうです。41キロ先ってどこだよっていう話ですけど、さあ一車線になりました、でも札幌市ですよここはっていう、トンネルを抜けるとそこは、定山渓温泉だったみたいな場所に今行こうとしております。定山渓温泉皆さん行ったことありますでしょうかね。一応札幌市なんですよ定山渓はね、そう、あ、警察がいる、まあ、全然俺問題ないんだけど、そう、なんだろう、あ、これは事故ですかね、スリップして、あ、そっか、路肩にぶつかっちゃ、路肩じゃねえよな、ガードレールにぶつかっちゃった軽自動車ってところかな、うわーお、ちょっと、いや一応ね、まあエクストレイル、この僕の車ね、これはあれだよ、全国だっけ全道だっけ、SUV の売り上げナンバーワンで、タイヤもちょっといいやつにしたんですよね。で、だから基本的にこう滑りにくい ものではあるんだけど、うん、やっぱり冬のスリップって怖くて、うん、今ね車通りもソナーがうるさい。やっぱ雪降るとソナーがうるさくなるね、うん、全然今目の前にほぼ車、あ今、まあ、あの信号だけど全然近寄ってないんだけどさ、いやでもねやっぱりあの前の車が平成20年年式ね、20年式の、スズキのスイフトで、今これが年式っていうかあの2017年に出た新型のエクストレイルなんだけど、10年のギャップがあるでしょ。で10年のギャップがあって車ってどれぐらい違うのかな思った時に、まあやっぱ全然違うんで、安全の性能自体が全然違う。で、まあ、スイフト前の車、スイフトだっていい車じゃないですか。ね、普通の乗用車で小型、まあ小型っていうかコンパクトカーでさ、ね、普通に車運転する面ではね、高速でも困んないしさ、軽じゃないしさ。だから全然いいんだけど、やっぱ安全面ではやっぱエクストレイルってすげえなって思ったのが、まあ、このエクストレイルの売りでもあるあの自動運転技術あるじゃないですか、まあ、正式には、なんだっけな、あの運転支援システムみたいな言い方をするようなんだけど、まあ、日産の売り方だとプロパイロットっていうんですけど、なんだっけな、インテリジェントクルーズコントロールっていう機能がもともとあって、まあ、なんていうかな、指定した速度を超えないように運転してくれるっていう機能に加えて、車の前の方についているソナーが、ソナーだとカメラもそうなのかな、目の前を要は同一車線の目の前の車を認識して、で適切な車間を保ってくれる。だから目の前の車が例えば高速道路とかで減速してきた場合、こう自分の車がこう近寄りすぎちゃうことってやっぱあるわけですよ。でそうならないように、目の前の車が減速してきたらちょうどいい距離を保てるように自動で減速をしたり、で逆に前の車が加速をした場合に指定された速度、例えば僕が60キロっていう風に制限してたら、その60キロまでの距離の中で、アクセルを僕は踏まなくてもその機械側が自動的に踏み込んでくれて適切な車間を維持してくれる。で今その機能を今使ってるんですよね。でプロパイロットっていうのはそれに加えて、同一車線をはみ出ないように、要はその車線の中の真ん中にいるように、要はハンドルも操作してくれるってです。だから自動で曲がったりとかはできないんだけど、要は同一車線の中で、例えば緩い高速道路のカーブとかだったら、その車線から出ないように真ん中を見てくれる。だから車線をカメラとかで認識をしてくれるっていうやつを今使ってて、さすがにねやっぱね冬道は無理、プロパイロットの機能はやっぱ車線が見えなくなっちゃうから無理なんだけど、まあ、全然さ、ね、このクルコン、あのインテリジェントクルーズコントロールの機能で今運転できています。今は車がね今ね多すぎて、今ね最高速度45キロに設定してるんですけど、全然それで問題ない。てか前の車が遅くて今のね速度35キロなんだよね。でそれでも全然後ろの車がイライラしないというか、もう普通にそうっていう状態で、まあ、こういう時ってさ、やっぱアクセル踏んでブレーキかけてとかさ、なんかこうストレス溜まっちゃうんですけど、で気づいたら車間が近寄りすぎちゃってみたいなのがよくある話なんだけど、今全然なくって、いやだから、まあ、今さその日産でいうとセレナとかエクストレイルとか、あとあれだっけ、あの電気自動車のリーフにもこのプロパイロットがついたんだっけ。だからまあね、5年先とかには日本の車の半数近くが電気自動車になっているみたいなのが目標としてあるわけでしょ。だからまあね、僕も次またエクストレイルの次3代目買うってなった時とかは、確実にこのプロパイロットっていうか、こう 車線の自動運転技術的なやつっていうのはやっぱついてた方が、うん、いいなって思うし、これね高速道路で超楽なんですよ。これ一回話してるかもしれないんだけど、うん、やっぱものすごい楽なんですよね。だから、うん、使いたい、機能ですね。やっぱ特に北海道は、まあ、僕もそう、あの北海道右下の方から自分のね、あの札幌に着くまでに3時間ぐらいかかって、やっぱその3時間、まあ、ハンドルは当然握るよ。で、アクセルっていうかブレーキの位置に足は置いてるんだけど、だけど、細かいコントロールっていうのを機械がさ、やってくれて、こう、こっちの疲労、疲れをね、防いでくれるっていうのは、なんていうのかな、こっちの運転の時の判断力が鈍らないようにっていう意味もそうだし、普通にそれが安全運転のためにもなるしっていうことで、だから、なんていうのかな、あのスイフトの時もそうだったんだけど、気づかないうちにちょっと速いスピードでおーおーおーはみってくる、気をつけて、びっくりした。あー、冬道あるあるですね。雪山がね、こうあれ交差点のところとかに結構高く積もってて、左右を見るために結構前まで、おおびっくりした、また2度目、てかお前赤信号じゃん、結構前出てくるんだよね。そうで、それのせいで、まあ、結果的に大学4年生の時か0-10で、まあ0-10で向こうが悪いってことに確かなってたと思うんだけど、交通事故に1回なったんですよね。こっちが普通に運転していたところ、ガンと出てきてっていうのが1回ありましたね。まあ、冬の運転は当然スリップも怖いんだけど、その視覚っていうかさ、見えない位置がやたら増えるんですよね。それが不安なんですよね。特にやっぱ人が多いところ、特に札幌の中心部とか、まあスーパーマーケットの出たところとかさ、やっぱそれは怖いなと。特に札幌はね、人が多くって雪も比較的降る地域でっていう風になるからさ、しかし冬っていいですね。夏ね、やたらこういう田舎の道をぶっ飛ばしてくる、ね、一般道ですよ、一般道ぶっ飛ばしてくるのがいるので、全然こう50キロ前後でも後ろの車が煽ってこないっていう、やっぱね、その大学4年の時の事故とかがきっかけで、別にさ、僕が悪かったわけじゃないんだけど、こうなんだろうな、制限速度って何のためにあるんだろうみたいなことを考えるようになって、で、あ、いや当たり前なんだよ、安全のためにっていうのはそうなんだけど、やっぱりね、そう、自分の身の安全っていう意味でもこの速度を守るっていうのがね、大事なんだよなっていうこと、当たり前なんだけどさ、改めて思って、そう、特に冬ね、一回ね、教習所の車で、仮面ね、教習所の車で、スリップしたことがある。あれでは50キロ制限のところで48キロぐらいで走ってて、で、いや冬そんなね、あんま飛ばさない方いいよって、いや今思えば別に大して飛ばしてるわけでもないの、50キロ制限のところで48キロ出してるから、まあ問題ない、これ以上は出さないぞぐらいのさ、なんだけど48キロでスリップしたのよ、普通の直線道路よ、で、びっくりして、マニュアル車ね、で、そうだから、まあやっぱり普通にちゃんとねしなきゃなって思ったし、しかしありがたいですね。16キロ先中山峠、36キロ先肝別町、肝別ってね、俺最初札幌市民なのに隣町の名前知りませんでしたけど、肝別ってすごいよね、肝別町っていうところがあって、まあ、やたらなんじゃら別っていう地域が北海道多いですけど、肝別は僕知らなかったね。まあ肝別町民がいたらすいません、はい、僕は今は知ってますよ、はい、33キロ先右方向という状況が変わっておりません。 あ、日産セレナが追い越しをしてくれましたが、いや追い越ししてくれた方が助かるな、うん、はい、15分経ちましたので、これで一旦おしまいにしたいと思います。多分ね次の収録あたりで中山峠にたどり着くかなと思います。はい、ということで以上です。おいては曲の太郎でした。気づけ、お疲れ様でした。